り潜っていってね。この番組は IT ガジェット、モバイル通信についてのニュースや話題を中心に、中の人のチープラーニングに基づいて構成される音声配信プログラムです。
番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお届けしています。
多少お聞き苦しい箇所もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのはネタを探してきてチープラーニングを駆使するのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話は佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷の3人でお送りいたします。
ゆくもば第283回です。
MVNO の楽天モバイルを契約していた中の人ですが、先日ついに MNO の SIM カードが届いたようです。
MVNO ユーザー向けの先行申し込みをした際には、4月8日以降に改めて手続きについて案内をするということでしたが、4月8日を過ぎても案内が届く気配はなく、案内を待たずに手続きをしようにも、メンバーズステーションから申し込みができないという状態で、しばらく放置するしかありませんでした。
その間にも、新規で契約を申し込んでいるユーザーの元には続々と SIM カードが到着していて、いろんな話が出てきていましたから、完全に出遅れた感じですね。
10日くらいからようやく手続きができるようになって、中の人も契約変更の申し込みをしましたが、それから随分と経ってから、MVNO ユーザー向けの契約変更の案内が届くという。
調整よ。
申し込みをして、さらに SIM カードの到着まで待たないといけませんから、さらに出遅れた感じにはなりましたけど、14日に SIM カードが届いたので、早速手続きを実施しました。MVNO ユーザーは回線の移行手続きをする必要があって、現在の MVNO の回線を止める手続きが必要です。といっても、マイ楽天モバイルの手続き状況のページからワンクリックで終わりますけど、ボタンをクリックしたら MVNO の回線が止まります。それを確認した上で、SIM カードを交換しますが、中の人は OPPO AX7 に MVNO の楽天モバイルの SIM カードを入れていたので、これをそのまま届いた MNO の SIM カードと交換しました。電源を入れたら特に何をするわけでもなく接続できたので、すぐにマイ楽天モバイルと楽天リンクのアプリをインストールしてセットアップを行いました。
ちなみに言うまでもないんですが、中の人は楽天の自社回線エリアではなく、パートナー回線エリアに住んでいるので、接続確認は今のところはパートナー回線、つまり au の国内ローミングエリアとの接続しか確認できていません。通信速度を測定してみましたが、混雑時間帯ではないとはいえ、下り 12Mbps、上り 8Mbps は出ているので、MVNO の au 回線を使用したサービスよりちょっと早いかも、という感じです。
これは、au が国内ローミング用として 800MHz 帯に電波を割り当てているらしいことが分かっていますが、比較的利用者が少ないため、帯域に余裕があるのかもしれません。緊急事態宣言に伴う外出自粛で、あまり出歩くことができないので細かな検証ができないんですが、パートナー回線エリアでは速度の恩恵はあまり受けられないかも、と思っていたので、ある意味嬉しい誤算が生じているのかもしれませんね。
通信速度以外にも、 楽天リンクの通話品質とか、いろいろと調べたいことはありますが、しばらく調査はお預けになりそうです。あとは、大規模障害が発生しないことを願うばかりですけどね。それでは、今回のニュースです。
楽天モバイルの MNO サービス開始に伴い、良いものから悪いものまで、様々なニュースが入ってきています。楽天モバイルは、一部のユーザーに発送した商品について、法律で定められた転送不要による配送ができていなかったことを明らかにしています。携帯電話不正利用防止法では、振込詐欺などの特殊詐欺を防ぐため、オンライン契約のように対面せず商品を受け渡しする際、書留郵便や宅配便などで転送不要、転送不可として送付する必要があるそうです。しかし楽天モバイルでは4月8日の到着日指定で発送した一部で、本来配送伝票に印字すべき転送不可の印字がないものを送付していたとのこと。このほか、楽天モバイルが提供する楽天リンクの利用開始の際、SMS で番号認証を行いますが、この認証において認証コードとは異なる、電話番号の下6桁でも認証をパスしてしまう状態になっていたとのこと。楽天モバイルではこれは不具合ではなく、認証コード、もしくは番号の下6桁での認証を提供していたとしていましたが、4月13日のうちにシステムの修正が行われ、番号の下6桁での認証はできなくなったとのことです。ここからは悪い内容ではないお話。楽天モバイルは、同社ウェブサイトで、スマートフォンから同社ネットワークへの接続情報をまとめたページを提供しており、その中で APN 情報の公開を行っています。楽天モバイルでは、同社から購入したスマートフォンを対応製品と案内しており、そうした製品であれば自動的に接続設定が進められるため、ユーザー自身の手で APN を設定する必要はないとしています。一方で、eSIM 対応端末として iPhone シリーズを紹介しながら、iPhone は全て動作保証の対象外で、利用するかどうかはユーザーの判断次第と言いつつ、APN 情報を案内するページでは、iOS13.3.1 以降では音声通話でボルテがオンになっている必要があると説明したり、iPhone X 以前では動作しないという動作確認情報が提供されていたりもします。今回の APN 情報の公開は、表向きは動作保証対象外としている端末に対しても接続情報を提供する目的もあると推測、邪推します。
冒頭で、大規模障害を起こさなければ、と言っていたら、早速やらかしてくれてますね。携帯電話不正利用防止法が求める要件を満たさない形となるミスはさすがにまずいですし、認証の意味をなさない認証突破方法が存在することもまずいと思います。この二つに共通しているのは、不正利用に対する防止意識が働いているのか疑わしいということです。そういえば、と思って、中の人の元に届いた SIM カードの封書を見てみると、こちらにも転送不可の記載が見当たりません。すでに剥がされている伝票には記載されていたんでしょうか。また、APN 情報の公開自体は悪いことではないんですけど、動作保証対象外だけど eSIM が使えるとかなんとか、iPhone に対する扱いが非常にちぐはぐなのが気になりますね。本当は取り扱いたいけど大人の事情で扱えないので、というのが透けて見える感じもしますけど、出てくる情報を見ると、動作保証対象外と言いながら、バッチリ検証してんじゃねえか、と言いたいですよね。さて、突っ込みどころ満載のニュースばかりでは気の毒なので、 明るい話題をもう一つ添えると、楽天の自社回線と au のローミングエリアをまたぐ際、従来は一旦切れていたとのことですが、コアネットワークの接続をアップグレードしたことにより、切断なしでの切り替えが可能になったそうです。こういう使い勝手に直結する改善はもろ手を挙げて歓迎ですね。
金松コミュニケーションズは、キャタピラー社製の SIM ロックフリー Android スマートフォン CAT-S61 を発売しました。アメリカ、フリアー社製の温度検知カメラを搭載し、マイナス20度からプラス400度までの表面温度を測定できるとのことで、台湾では新型コロナウイルスの対策として、大学の入り口で学生の体表面温度をチェックするための端末として採用実績があるとのこと。アメリカ国防総省の納入規格、いわゆるミルスペックに準拠しており、1.8 メートルの対落下性能、IP68 相当の防水防塵性能を持つほか、濡れた手や手袋をしたままでも操作できるそうです。このほか、揮発性有機化合物を検知するセンサーも搭載され、空気中に人体に有害な物質を検知した場合、アラームで警告することができるとのこと。OS は Android 9.0、ディスプレイは 5.2 インチ、フル HD 解像度の IPS 液晶で、CPU はスナップドラゴン630、メモリーは 4GB、ストレージは 64GB。アウトカメラは16メガピクセル、フリアーサーマルカメラ、インカメラは8メガピクセル。DSDS に対応、ドコモ、au、ソフトバンクのボルテ通話に対応、NFC、FM ラジオを搭載、外部コネクターは USB Type-C です。
キャタピラーブランドのタフネススマートフォンはこれまでも国内で販売されていますが、以前は音響&パイオニアマーケティングジャパンから販売されていたように思います。サーマルカメラを搭載したモデルは以前にもありましたが、スペック的にはかなり前の機種でしたから、ようやく今に通用するスペックで再登場した形です。タフネス性能以外にも、空気中の揮発性有機化合物を検知するセンサーを搭載するなど、キャタピラーのメインマーケットである工事現場やプラントで使用するにはうってつけのスペックという感じでしょうか。まさかサーマルカメラが新型コロナウイルス対策に使われるとは、開発者は考えていなかったかもしれませんね。
4月16日、Apple は第2世代の iPhone SE を発表しました。4.7 インチのレティナ HD ディスプレイ、ホームボタン搭載、1200万画素シングルのメインカメラなど、おおむね iPhone 8の外観を踏襲していますが、プロセッサは iPhone 11シリーズと同じ A13 バイオニックを搭載。先代の iPhone SE が、iPhone 5 の外観に iPhone 6S と同じプロセッサという構成でしたから、今回も2世代前の外観に現状最新の処理能力という意味では同様の構成になりました。色はブラック、ホワイト、プロダクトレッドの3色、ストレージは 64GB、128GB、256GB の3種類、価格は歴代最安。44,800円からとなりました。
iPhone SE2 になるとか、iPhone 9 になるとか、様々な噂が飛び交っていましたが、名前はシンプルになってようやく発表されました。内容としては噂になっていた通り、iPhone 8の外観に iPhone 11シリーズの処理能力ということで、これだけでおおむねスペックの説明が成り立ってしまうというのが iPhone のすごいところなのかもしれません。 実際、iPhone 11から省かれている機能を上げるべきか、iPhone 8から追加された機能を上げるべきか、ちょっと迷いますね。ところで、iPhone SE の発表に伴い、iPhone 8、8 Plus の販売が終了しました。iPhone 8については、iPhone SE と完全にバッティングするので販売終了は当然かと思いますが、iPhone 8 Plus については画面サイズの違いもありますし、タッチ ID の有無という点から、iPhone 11シリーズとも直接バッティングしません。実際、中の人は iPhone 7 Plus を代替しようとしていますが、iPhone SE を待つか、iPhone 8 Plus にするかと考えていたので、今回の販売終了で非常に悩ましいことになってしまいました。17日から予約開始、24日から出荷開始とのことなので、購入者の手元に渡るまでに少し時間がありますから、中の人はもう少し迷うことになりそうです。
CP より確認、敵情にあってはポッドキャストを不定期配信中。番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定。仮面を確認、状況を開始せよ。繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは、皆様からいただきましたコメントをご紹介いたします。今回は、Apple Podcast にいただいたレビューから。
タイトルは、珍しいタイプ。合成音声によるポッドキャスト番組。しかも合成音声3人登場の豪華版。IT 関連情報もしっかりしていて大変参考になります。毒舌、自虐も合成音声だと和らげられてグッドです。と、アポロ DX さんから4月6日にカスタマーレビューを頂戴いたしました。
アポロ DX さん、レビューを頂戴し、ありがとうございました。珍しいというか、かなり異端という自覚はあります。中の人は、ポッドキャスト異端の極北を目指してもいいんじゃないか、などと世迷言をほざいてましたけど。
毒舌が和らげられているのであれば、もう少し強めでも、
自重しろ。
それでは引き続いて、ツイッターのハッシュタグをつけていただいているコメントから。ゆくもば第290回を拝聴。シャオミの技的なし端末を売った話、番組でも言われていましたが、技的なしを売るとその無線機材を使用した人が電波法違反に問われますもんね。これはまずいですね。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、3月30日に頂戴いたしました。
続けてもう一つ。
ゆくもば、第292回を拝聴。天王寺アップルクラブが取り組む、フォールディング、アットホームへの協力について取り上げていただきました。中の人も参加いただきありがとうございます。チームナンバーは、258314です。ご賛同いただける方はよろしくお願いします。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、 4月13日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。3週ぶりのコメント紹介となりますので、まとめての紹介となってしまいすいません。公式オンラインストアはまだ閉鎖されたままですが、美的マークをつけていない端末や、国内仕様になっていない端末の販売がされることがないよう、体制が強化されることに期待します。しかし、美的マークの付け忘れというトラブル、あちこちで発生していますが、なかなかなくなりませんね。そして、フォールディング、アットホームについて、肝心なチームナンバーのご紹介をすっかり忘れていました。今週に入ってから、電気代のこともあるので少し稼働ペースを落としていますが、順調に解析を行っているようです。CPU よりも、GPU の方がよりデータが大きく複雑なものの解析に使われているのか、常に完了までの残り時間が多い感じがしますね。当面は、メンテナンスで再起動をするときを除いて稼働させっぱなしにする予定です。
今週のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。
ゆくもばでは、お聞きいただいた感想など、皆様からのコメントをお待ちしています。
Apple Podcast のレビューのほか、配信しているシーサーブログ、更新告知を掲載している Goo ブログへのコメントやメールフォーム、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートなど、お好きな方法でお寄せください。
いただいたコメントは、ニュースの後にご紹介できればと思いますが、コメント数が多くない場合、数回分のコメントをまとめて紹介させていただくことがあります。あしからずご了承ください。
それでは、今回のゆくもばはこれにて。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばの合成音声は、チェビオ、クリエイティブスタジオにて作成、編集を行っています。
番組のネタ探し、構成や編集、その他全般の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお届けいたしました。